STB ラジオ心ラウンジ、おはようございます。北本貴男です。この時間は本人でもさらに家族でもなかなか分かりにくい心の悩みについて一緒に考えていく番組、心ラウンジをお送りします。心の悩みは本当に人それぞれだと思いますが、同じような悩みを持ってらっしゃる方、経験された方は他にも多くいらっしゃいます。そういった方たちに数多く接してきた専門家の方のアドバイスを中心に、未来に向かって前向きな一歩を踏み出せるような情報をできる限りお届けしていきたいと思っています。この後8時15分までぜひ心ラウンジにお付き合いください。それでは今週も心ラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう。札幌西区友メンタルクリニックの古誠洋院長です。先生おはようございます。
おはようございます。
今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて11月は家族の参考書と題して、心に悩みを持つご本人、そしてそのご家族の毎日の生活に参考になるようなお話をしています。今日はインターネット上にたくさんある医療関係の情報の見極め方について、高先生にお話を伺います。患者さんやご家族が病院に行く前にインターネットでいろいろ調べてくるという方も多いと思うんですけれども、インターネットにはいい点もあれば悪い点もあると思うんですよね。まず先生、このインターネットでの医療機関の情報、いい点にはどういったところがありますか？
そうですね、私はね、インターネットで調べることはとてもいいことだと思いますよ、
はい、
むしろお勧めしたいぐらいですけれども、いい点で言うと、まずはね、たくさんの知識をタダで手に入れることができるわけですよね、うん、しかも、ネットに載っている情報の中に非常に分かりやすいものが結構あると思いますので、ぜひ、読んでもらって理解していただいて、うん、来ていただいた方がいいと思いますよ、
はい、やはりインターネットがきっかけとなって自分の症状に気づくっていうこともあるわけですよね。
そうですよ、ネットにですね、今本当に情報が多くてですね、はい、それを見て、来ている患者さんはね、私ざっとですけれども半分以上はいると思いますよ。
そうなんですね。
そうですよ、全く調べないでいきなり来る人は半分もいないと思います。うん、
そしてインターネット上はいろんな方の体験談も載ってるわけじゃないですか、
はいはい、
そういったのもやはりいい情報ではありますもんね。
私とてもいい情報だと思いますよ、うん、勇気づけられますもの、はあ、あ、そうなんだ、今がしんどくてもきっとこのような良くなることもあるんだなって、じゃあ病院行ってみようかって気になりますよ。
ああ、一人じゃないって思うことができる。
そうですよ、うん、私はとてもいいと思いますよ、はい、
このインターネットのいい点というのをお聞きしました、はい、ではこのインターネットが逆に危ないなと感じるところ、悪い点というのはどういうところがありますか？
そうですね、例えば、ネット上のね、間違った情報を信じてしまってですね、はい、本来は病院に行って治療を受けるべきなのに病院に行かなくなることがありますね。
本当に先ほどの逆ですよね。
そうなんですよ、うん、そして仮にね、病院行っても先入観があって、お医者さんが診断をして治療を進めてもそれを信じようとしない、
うーん、
ネットでは違うこと書かれてるからっていうのが理由になったりしますね、はい、で、あとですね、非常に多いんですけれども、薬に関する間違った情報を信じ込んで薬を飲みたがらない。これね、最近の話ですけれども、ある薬を私が処方したんですけれども、うん、そして患者さんが家帰ってその薬が万が一、飲んだら太ったらどうしようと思って、うん、ネットで検索したんですよ、
はい、
薬の名前と太るってキーワードを入れて検索したら、はい、やっぱりですね、この薬では太ることあるよといっぱいサイトが出てきました、うんうんうん、はい、でその患者さんやっぱ怖くなりますよね、うんうん、こんな飲んだら太っちゃったらどうしようって考えるのがそれは当然ですよね。でもこの薬本当に太るかどうかというのはですね、実はちゃんとしたデータがありまして、それはね、この薬のメーカーが出している添付文書というものがありましてですね、そこにね、この薬の、ね、データ載ってるんですけども、0.5% 以下で 体重増加、そして同じ 0.5% 以下で体重減少があるんですよ。
その 0.5% の確率でってことですよね。
そうです、200人に1人以下で太ることはあります。そしてほぼ同じ確率で200人1人以下ではありますけど痩せることもあるんですよ。
そうなんですね。
そうでも今この話すると、あ、これ飲んだら絶対太ると思わないでしょ。
思わないですね。
思わないでしょ。でも、うん、この患者さんのね、検索の仕方はですね、薬の名前太るって検索したんですよ、うんうんうん、そうしたら何々を飲んだら太るって出てくる。
でもそれは間違った情報ではないわけですもんね。
多分ね、1人か2人はね、その情報を実際に飲んで太ったかもわからないです、うん、それでそれを書いてしまったんですよ。
はあ、そっか。その先に検索するときに狭めて検索してしまうっていう、もうその答えを求めて検索してしまうっていう、そういったパターンですね。
そうですね、うん、そうするとそれに合った情報、自分が見たい欲しい情報必ず出てくるんですよ。
あ、
中立的な検索の仕方をしないといけない。例えばさっき申しました、副作用を本当に知りたければ、一番いい情報源は薬の名前、そして添付文書。そうすると添付文書が大体まあ PDF ファイルが多いですけどダーッと出てきますね、はい、そこにパーセンテージまで書いてあります。
うん、
それを参考にすると私一番いいと思いますね。
ではこのインターネット上にあふれる情報ですけれども、信頼できる情報、信頼できない情報、これを見分ける方法というのはどういったものがありますか？
そうですね、これはですね、やはりね、努力が必要だと思いますけどもね、はい、情報の中身を見る前にですね、誰が発信している情報、どのようなサイトで発信しているか、この2つを見てほしいんですよ。
誰が、どのようなサイトで。
そうですね、うん、誰がっていうのは大抵の場合はまず実名出さないとダメでしょ
う、うんうんうん
うん、そしてかつその人の立場、例えば、どこそこの大学の病院のなんとかかの先生だったりとか、私のようなクリニックの医師だったりとか、自分の立場を絶対出すべきだと僕は思いますよね、はい、そのことは誰が言ったのか、
うんうん、
これは一つ。二つ目は、じゃあそこで言ったことを誰かがチェックしてるかってことですよ。要はどのようなサイトにその情報が載ってるかですけれどもね、じゃあそうすると先生、どんなサイトだったら信用していいかって、まあこれもね難しいですけども、公的な機関が作ったサイト、例えば厚生労働省が作った精神科のサイトがありますし、あの前番組で私取り上げたことありますけども、そういうところは非常に中立で客観的なものを載せてますよね、うん、そもそもあのそこで誰の文章を載せるかで非常にね難しい選考が行われるわけですから、
はい、
そういうところがですね、私はねやっぱりちゃんとね見て、そこのサイトなら信じていいよということには私なると思いますね、
はい、
そういう意味で2つも言いますね。誰が書いたものなのか、そしてどこのサイトにその情報が載ってるか、
うんうんうん、
この2つをですねよく見てみると私はいいと思いますね、
はい、他にはどのようなポイントがありますか？
いやー、まだまだね本当に言い足りないぐらい、ありますけれども、
はい、
皆さんあんまり気にしないかもわからないですけれども、サイトによってはですね、引用するところをちゃんと書くっていうのがあるんですよね。例えば先日の番組でですね、北本さんご紹介いただいたデータ、13歳から29歳の7カ国のどうのこうのという話ありましたよね。
自己肯定感の
書いて、そうですね、はい、でこの話がですね、もし文面で書くとですね、これはどこから引用してきたかというの、引用元を下で中1中2とかで書くところありますね。
あ、注釈がいろいろつきますよね。
そうですよね。でこれをきっちりやってるところは真面目にやってるんですよ。適当じゃないんです。じゃなきゃ日本人の半分以上は実は自信がないんだって僕は言うたとします、うん、根拠は何なのってなりますよね、
はい、
だそこはですね、私はねこういうものを見たときに真面目にやってるサイトだな、ここの情報は質が高いなって私は感じますよね。
引用元がしっかりと明記されている記事を見つけるということも大切なんですね。
大切だと思いますよ、
はい、さてここまでインターネット上で信頼できる情報の見極め方伺ってきましたけれども、最後にここは一番大切なポイントだっていうところはどういったところでしょうか？
私はですね、やはり先入観を持たないで情報を探すことだと思いますね。としてもですね、先ほどのですね、太る太らない話もそうでしたけれども、最初から先入観があって、そのに合った情報を探すと、そのような情報は出てきます、
うん、
そして自分が探してきた自分にとって都合のいい情報を信じ込んでしまう。それはね、やっぱり危険なことだと思いますね、
うん、
検索の仕方にしても中立的な言葉で検索することですよね。どうしてもそれができないときは、例えば何々太るって検索した後、何々太らない、もしくは何々痩せるって検索すると、私いいと思いますよ。もしね、太るとなるとダーッと出てきますけど、痩せるとなると全く出てこないとなると、本当に太るかもわかんないですよね、
うん、
でも何々痩せるとなるとダーッと出てきたらどうかなと思いますよね。
なるほど、
はい、
自分が欲しい情報、そして手に入れた情報の反対側の情報もちゃんと調べるようにする、
はい、
ということですね。
そうですね、私はそれが重要だと思いますね、はい、
ただ繰り返しになりますが、うまくこのインターネットを活用すれば、本当にそれは役に立つ情報だっていうことですよね。
そうです、絶対ね、外さない、外せない、外すべきではないと思います、
うん、11月は家族の参考書と題して、心に悩みを持つご本人、そしてそのご家族の毎日の生活に参考になるようなお話を甲先生に伺いました。そして来月は精神科特化型訪問看護について、実際に活動されている方々へのインタビューを中心にお送りする予定です。それでは先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
STB ラジオ心ラウンジ、
STB ラジオ心ラウンジ、今回は家族の参考書と題して、インターネット上にたくさんある医療関係の情報の見極め方について、甲先生にお話を伺いました。私も実際に少し体調が悪くなったり、どこかが痛むときにインターネットでいろいろ調べたりするんですけれども、どんどん調べるうちに怖い情報が出てきて、ああどうしようと心配となって、より体調が悪くなるような感覚がたまにあるんですけれども、しっかりとインターネットをこううまく活用して正しい調べ方をする、そしてそれでも不安が拭えない場合は、ちゃんと病院に行ってプロの方にお話を聞くっていう、そのうまい付き合い方というのが大切なんだなと感じました。さて、この番組では皆さんからの質問や体験談、そして番組の感想などもお待ちしています。メールアドレスは甲先生にちなんで co@stv.jp、 アルファベットの小文字で ko@stv.jp、 ファックスやお手紙については STV ラジオのホームページをご覧ください。なお、お送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内で、その一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組はこれまでの放送回をすべてポッドキャストで配信しています。パソコンでもスマートフォンでも、 STV ラジオのホームページにあるポッドキャストから心ラウンジを選んで聞いてみてください。Spotify や Apple Podcast でも聞くことができます。それでは STV ラジオ心ラウンジ、また来週お会いしましょう。北本孝雄でした。